こんにちは、遠藤和樹です。白石裕和の有機体人事、白石さんよろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ということでね、行きたいと思いますけどもね、はい、あれ、メガネ変えました？変えてないですか？
3本ぐらいあるんですよ。
あ、そんなお持ちなんですね。
うん、1個つけちゃうとこれが3ヶ月とか4ヶ月とか最近続くんでいけないんですけど、それが遠藤さんがたまたま気づいたっていうだけで、ただね、3本あって、その最近老眼とかがもう入ってくる年齢でしょ。
そうですか。
入ってくるんですよ。遠藤さんもね、一気に来ますけどね。
来ますか。
うん、そういう遠近両用とか3本ともしてないんですけど、
うん、
このメガネは近くは見えるんですよ。
どういうこと？はい。はい、
老眼、老眼の私でも優しいメガネ。
はいはい。
ただもう一個の、もう2本あるんですけど、それの中のもう一個は、それかけると特段、なんか近くが見えなくなっちゃうんですよ。
そういう時どうするんですか？メガネ外して。
そう、外して、見る人いるでしょ、う
ん、いますね。
ちょっと、遠藤さん、私いじってる感じですけど。
ない
わかんないって思うでしょ。
ええ。
よくわかりますよ。で、ちっこい字が、ね、そうそうそう。
メガネ上に上げて、ね、
こう外して、こうやって見るってね。うんうん、それからもう、ちっこい A4 のちっちゃい字がもう見えずに。
いや、でも、人事評価の仕事なんでね、コンピテンシーだったり、いろんな評価項目、大変ですね。
そうですね。だから、その会社の若い方に、ちょっと協力いただいてね、細かいシミュレーションとか、人事規定とか、作っていただく場面が多いんでね、
どうか。ぜひね、白石さんにお手伝いいただくときには、ちょっとフォントデカめだったり、いろいろ、皆さん、そういう工夫を。
優しい配慮をお願いします。
お願いいたします、という中で、今日もね、質問が来てますので。
はい。行きましょう。
今日は不動産事業の経営者の方だと思います。行きたいと思います。はい、白石さん、いつも番組を拝聴しております。地方で不動産事業をしており、地域密着で地元ナンバーワンを掲げて経営をしてきました。
うん。
経営方針としてはワクワクするようなビジョンを打ち出し、あとは経営陣の姿勢や本気度を見てもらえれば自然と現場のやる気も高まるのではないかと考えてきました。私自身も過去はそのような形で仕事をしてきました。ただ実際の現場を見ているとどこか元気がない、周囲への関心がとても薄い、そんな空気を感じています。業績自体は決して悪くはありませんが、このままでいいとも思えず、会社の風土を変えていきたいと考えております。地方の中小企業という前提で、白石さんはこのような状況をどう捉え、どこから手をつけるべきだとお考えでしょうか。
はい、ありがとうございます。これうちでもですね、あったというかあるというか、経営者サイドは社長さんの立場に立つと方針は明確に出してると、
はいはいはい、
で具体的な現場も俺が動いてると、
はいはいはい、
だからわかるでしょっていう、なんていうか、この考え方。
うんうん。
うん。
今回で言うと、地域密着で地元ナンバーワンだと。
と。
この考え、わかるよねってこと。
その体現を、日々、経営者でありながら、プレイングマネージャー的に、俺も頑張ってると。
はいはい。
ついてきてるようなと。だから、わかるでしょっていうところになっちゃってて、ちょっと、ね、スタッフの立場に立ちきれてないっていう、ことになっちゃってるっていうことが。
ああ、でもまさにそういう解説をしていただけると、そういうふうに読み取れそうですね。
うん。これはうちでもあると言ったのは、組織の中で、長年というか数年働いてると、組織のパラダイムが見えてくるので、抽象度が高い表現でも、こういうことかという行動が、見えてくるというか、
うん。
うん。それは、組織の、家庭は家庭のパラダイムがあって、国家は国家のパラダイムがあってっていうのと同じように、組織も同じくパラダイムがありますから、それを理解するのに3年はかかるというふうには言われてるので、っていう
各組織のパラダイムを認識するのに3年ぐらいかかると。
うん。まあ、そういう問題もあるということと、あとはその方針を出してる、出してる側は、経営者の方が多くて、現場も場数も踏んでて、全ての全体が見えている上で言葉を発しているので、これだけ言えばわかるだろうっていうふうに思っちゃうのは致し方ないことだと思うんですよ。で、スタッフは何で困ってるかというと、 これは僕も経験したことあるんですけど、それ出てるじゃないか方針はって言うんですけど、
はいはい。
後輩の方が方針を出してくださいって言うんですよ。ここの議論が噛み合わないっていう。
出してる側からすると方針は出して
る。出してる。
で、受け手の社員だったり後輩は方針を出してくれって言ってくる。
方針や方向性を明確にしてほしいっていう。
あれと。
うん。で、この辺が、まあ、評価制度とかいうところで出てきたり、関係してくるところもあるんですけどね。
はいはいはい。
最近も経験したところなんですけど。
面白い話ですね。
ね、地域密着、ね、地域密着で、一番。
地元ナンバーワンと今回伺い
ますね。すぐに顔を思い出してくれるような、そういう組織でありたいっていうのは、割と一般化しているような、ね、組織戦略としてあり得ることだと思うんですけど、うん、その中で、そこは、あなただからこそ、商品を買いたいというか、もう商品自体は、物自体は割となんていうか、一般化してて、コモディティ化してて、うん、別にどこで買おうが一緒ですと。
商品はなかなか差別化しにくいっていうのは、まあ、今どこの業界でもよくありますよね。
ありますよね。
ええ、
なので、その商品売りをしても、うちは仕方ないの。仕方ないというか、利益も生産性も上がらないので、
うん、
やっぱり信頼だと。お客さんからの信頼で、地域一番ということは、あなたがお客さんからの信頼度が一番であるべきだと。いうような話から、
はい、はい。
入っていったんですけどね。というのは、その地域一番店というのの、その、言葉はいいと。戦略はすごくいいと思いますと。響きもいいし、共有もされてるのでいいと思いますけど、うん、それって一体どういう条件なんですかって、私全然わからないので、で、不動産のこともわかりませんし、その会社のこともわからないんですけど、それを聞いていっていくと、こういうことですって説明をしてもらえるので、見えてきたところなんですけどね。
要は今回でいうこの地域密着で地元ナンバーワン。
うん。
というのが、まあ、でもそうですよね。社長さんがもし100人いたら、この言葉の意味は100通りの認識になるはず、的なそういう話です。
うん、うん、そうです、そうです。
よくなんか、ランチスターとか勉強してる経営者の地方の方とかだと、この地元ナンバーワンって掲げてるところすごい多いなっていう印象はありますけど、
うん。うんうんうんうん、
わかりやすくはやっぱりこう、シェアナンバーワンとかね。
うん、そうですね。
が一般的に言われるのかなと思いますが、うん、今日、白石さんがお話ししてくださってるのはそういう話じゃなくて、で、それぞれどういう認識なのかってことですか？
ええ、社長の中とかにはよく頭の中でも、整理整頓されてるんですけど、それを、うん、例えば全くど素人の私がその条件って何かっていうのを聞いていくと、うん、意外にそういうことを、社員に語ってなかったですね、とかいうのはよく聞く声なんですよ。
ああ、
うん。例えば、仕事を楽しんでるっていうことですかね、みたいな感じが出てきたりね。楽しんでるっていうのは、どういう時が楽しいんですか、みたいな。
確かにね、業績めちゃ上がってるのが楽しいのか。
ええええ。
なんかね、チーム戦でこう、一つのことを成し遂げたなのか、そうそうそう、バラバラですもんね、
うん。うん。そうするとね、その会社はって、勝手に僕の、お客さんのことを、ちょっと、この不動産会社の社長と重ねて答えますけども、
うんうん、
そう、楽しむというのは、お客さんのことをお客さん以上に考えてきて、プレゼンしてる時とか楽しいです
ね。そういうのが出てくるわけか。
ええ。
それはちょっと聞かんとわからんですね。
僕わかんないから聞いていくだけなんですけど、そうすると教えてくれることができたりとか。で、そうすると、これ、ここは戦術までこう展開して変わっていこうと、評価項目も変わっていこうとしてるところなんですけど、
うん、
ね、よくあるのは面談、営業会社なので、面談の多さ、アポイントの取る多さとか、面談の数の多さとか、面談を、5分じゃなくて20分一件やったりするとかいうところが、具体的な戦術、戦闘レベルになると、そういうことだったんですけど、はい、楽しんでやるっていうのはどういうことなんですかと。そしたら、そのお客さんのこと以上にお客さんのことを真剣に考えている状態と。で、それって具体的にはどういうことですかというと、具体的にはこういうことだと。で、そうすると気づかれるのは、で、ということは、この、なんていうか、数打ち当たる作戦は良くないですね、と。
ああ。
うん。お客さんの量じゃなくて質を追求しないといけないですね、みたいな話になっていくんですよ。
なるほどね。
うん。で、そうすると今度、我が社と重なって、ここまで具体化していくと我が社と重なっていくんですけど、我が社もそういう考え方で、例えば我々は会計事務所ですけど、税務申告というのが商品だと思うと、それを売っていこうとするんですけど、 お客さんとどう、お客さんのことをお客さん以上に考えるということは、税務申告だけしてても、お客さんは大体税務申告で困ってるっていうお客さんの声は聞いたことないんですよ。
うん、
人生とか経営に寄り添っていくと、それこそ人事のことで困ってたり、経営計画のことで困ってたり、金融機関からどうリスク交渉するかということで、頭の今 80% が占めてたりとか、
はいはいはい、
優先順位もお困り度も変わってきたりしてるんですよね。そうすると、税務申告じゃない、ここは一旦、リスク交渉のための利益計画策定で入っていくべきだとか、それから、マーケティングで悩んでるんだったら、悪いけど遠藤さん、この社長のところに行ってくれないかということで、遠藤さんを商品に出すべき時もあるかもしれないと。
うん。
そういう考え方で顧客と接するということが、うちでは共有してる、その、イメージなんですけどってなると、そこの会社の社長もまさにそういうことですと。となると、そこの会社の主力商品は武器の一つではあるんですけど、我々の商品も一つのその会社の商品であったり、だから一緒に仕事をするっていう共同で、その顧客の先の顧客にクライアント貢献するなんて事例もできてきたりですね。
今の話は、仮に地元ナンバーワン、地域密着でっていう掲げてるところを掘り下げてった結果出てきたその考え方が、こう、そこで共通だった場合には、協業というか、アライアンスのようなとか、いう関係につながっていって、ということが起きうるっていう、ちょっとこう、さらに先の話も含めて。
そうですね。戦略戦術の展開がまたちょっと変わってくるということと、ちょっと人事制度的なことでいくと、はい、さっきの量じゃなくて質となると、
うんうん、
さっきのところは面談件数何件とかが一つのね、評価項目になってるわけですよ。
はあ、はあははあ、
そしたらね、評価項目のあり方も変わっていくわけですよ。戦術が変われば。
でもそれって要は、やろうとしていた方針と戦術の部分とかにちょっと整合性がないことに気づいたっていう話になるわけですか？
うん、うん。で、そこの社長も言うんですけどね、ここまで具体的な議論整理整頓してもらって分かったんですけど、こういうことを社員に伝えていなかったことが分かりましたとか。
なるほど、そういう意味ね。
文章化してないことが分かりましたとか、それはスタッフ分かりませんよねと。
でも、まさに経営陣の姿勢や本気度を見てもらえれば、自然と現場もやる気が高まるんじゃないかって、なんか、重なりますね。
うん、うん、そうそう、うん。で、スタッフは、その、自分が、疲弊していない状態、さっきのことで言うと、喜びに満ち満ちた日常を送ることの仕事のあり方とか、条件とか、そこに至るプロセスとかが 見えないから、疲弊しちゃってるわけですよ。うん、まあそこの会社はね、その不動産会社の社長さんがのところがそうなってるっていう決めつけはしませんけど、そこの会社はそのビジョンが自分で描けてないから、どうしていいかわかんないっていうことで疲弊しちゃってるっていうところがあったので、その辺を整えていこうと。その一つに評価制度使えるでしょみたいな話に今なっていってるんですけどね。
まあ、こんだけ語ってるし、明確にしてんのに分かんないって何なんだよって言いたくなっちゃう、ちょっと気持ちも分かったりしますが、
うん、
そうではなく伝わってないという現実があるということなんですかね。
ええ。もあるという、あるんじゃないかという問題意識は一つ持っておいていいんじゃないかなと。まあそういう時に我々みたいな、素人のね、第三者を使うっていうのは一つ話しながら手かなというふうに思います。
これ最後に今日の話のまとめとして、ちょっとポイントがどこなんですかというご質問なんですけど、
はい、
今回の件で言えば方針ワクワクするような地域ナンバーワンだというようなことは掲げてると、
うん、
だが社員がそれが伝わっていない、掲げてほしいと言われてしまう現状があるっていう話は、うん、やっぱりこう言葉に落とし込むことが足りていない、それを伝えられてない、そういうところがポイントというふうにしか今私受け止めれてないんですけど、そういうような理解でいいんですか？
ちょっと、そうですね。整理していただいてありがとうございます。私も直近のその会社の事例をもとにお話をさせていただいたんで、そこがそうでしたよっていうことでしかちょっと今日は答えにならないんですけど、今遠藤さんが言ってくれたように、方針があるとすると、方針に沿った、行動をとってるその人のビジョンって一体どうなってるのかっていうことをより明確に に描くということと、
うん、
そこに至るプロセスというのが何なのかということを整理整頓していくと、意外にあ、分かりましたっていうふうになるケースはあるんじゃないかということです。
なるほど。そしてそのプロセスの中に実は戦術に矛盾があるとかいうことも気づいたりするということもあるようです。
そうです。で、そこと評価制度を見直すんであれば、そういったことと合わせて見直さないと、組織の戦略戦術と評価制度がね、乖離した状態になると何やってるか分からない状態になるんで、大事ですよっていうことも言いたかったかな。
なるほどですね。まあでもこのあたりは、やっぱり一足飛びができない。しっかりとじっくりと対話をしながら、原稿化しながら詰めていくようなところなんですかね。ぜひ今日の話を受けまして何かご質問等々あると思いますんでね。ありましたらお待ちしております。ということで、今日のところ終わりたいと思います。白石さんありがとうございました。
ありがとうございました。
白石裕和の有機体人事。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。白石裕和への質問を受け付けております。番組の概要欄に質問フォームの URL を記載しておりますので、そちらからご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。